エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
ゴールデンウィークに突入した昨今でございますけれども、
ああ
最近いかがお過ごしですか？
最近教師の師っていう、師走の師っていう字あるじゃないですか。
あ、師匠の師。
あれの多用っていうのは乱用がひどいなと思ったんですけどね。昨日あるスーパー銭湯に行ってたら、館内放送で、本日のちょっとサウナイベントは、熱波師の都合が悪くなったので、中止になりますっていう。いや、通じるよと。通じるがと。館内放送となると、やっぱこうね、もうちょっとってか、そこ触れなくてもよくねっていうか。熱波師の都合が悪くなるって一体どういうことなんだろうって、むしろさ、勘ぐっちゃうじゃん。湯当たりかなっていうね。
ああ。そう、熱中症で倒れたのかなっていう。
そうそう。とかね、思っちゃうんですけど。いや、師ね、そこは確かになんだろうね。なんか、使っちゃいけないものではない、別にルールはないがっていうさ。
そう、だから、弁護士とか、俗に言われる修行ってやつ、
ね、そうそうね、侍修行、ね。
あれは国家資格だったりするじゃないですか。
大体国家資格なんだよね。美容師も資格がね、国家資格だし。
そうそう。それを多分、迂回するための措置として、師匠の師が使われるんだと思いますよ。
なるほどね。うん、
あれですよ。カタカナで病気の癌って書くやつは、大体とんでもない科学なんですよね。医学上、ひらがなの癌と漢字の癌は定義があるんですよ。
ああ、そうか。
カタカナにはないから、多分、とんでもな人たちはそれを分かってて使うんですよ。
なるほどね。
そういう類じゃないですか。
いいね。うん。まあ、でも変だよね。教師の場合は、あっちだもんね。だからマスターなわけだ。
まあね、学士、修士、博士。
うん、こう、師にもそういう意味では、ね、なんかこう、師匠はさ、そうだね。師匠は、ある意味、誰かが呼べば師匠だもんね。なんか、公なものじゃないもんね、師匠ってさ。
そうだね。慕ってくれる人がいれば。
全然売れてない芸人なのに先輩だからなんとか師匠って呼ばれてるのもあるじゃないですか。だからだなと思うんですけど、いや、職業が増えてきたからさ。
うん。
ね。確かに、じゃあその熱波師は他にどういう職業名なんですかって言われたら答えられないけど。
られないですよね。
答えられないから、まあいいかなと思いましたが、なんかさ、正式なでも書類とかあるわけじゃん。納税とかさ。
あ、
ね、確定申告とかの時にさ。
それは多分普通に会社員になるんじゃないですか？
いや、例えば自分でやってる人はどうなんだよ、そのさ。
個人事業主ですよ。
あ、そうか。書かなくていいんだ。プロ野球選手も個人事業主でいいんだ。
そうですね。多分、
だけどさ、
ね、税制上の区割りにはないでしょうね。
でも、ほら、プロ野球選手だったら、あ、そらグローブ買うのは経費だなとかあるけどさ、ほら、うん、やっぱり、詳しく知らないと、いけないじゃないですか。
それはだからちゃんと説明してもらわないといけないですよね。
熱波師だから、これはまあ、確かにバスタオル類はね、とかね、そういうさ。
そうそうそう。ちょっとググると、日本サウナ熱波アウフグース協会っていうのがどうやら発行してるらしい。
ああ、ね、ありますね、そうね。
まあ、ただの民間団体が認定してる資格なんで、まあ、やっぱりそれはスーパー銭湯に勤めてるんだったら、そこの会社員ですよね。
そうか。
うん。
ほら、ね、でも、それだけで食べてる人はね、さすらいのみたいな人はさ、
ね、そうですね。
もしかしたら、プロと名乗りたいんだろうけど。
それでね、きちんと年金やら何やら払えるんだったらいいですよね。
いいね。なんか税務署のね、税務調査もこれ実態を見なきゃいけないからって言って、サウナ室に乗り込んでくるみたいなね。じゃないと、ほら、口だけの人もいるから
っていう。ああ。なんぼのもんだっていうね。
そう。うわ、確かにと。これぐらい熱波が来るんだったら、まあ、認めていいでしょう。いや、あるだろうからさ。ねえ。
ねえ。なんでしょうかね。あれ、多分頑張れば機械化できないことはないと思うんですけどね。
いや、なんか私が行ったところでも、なんか、ブロワーでやってるとこあるの。
ですよね。
自動で。確かに、っていうね。
全然いらないと思うんだよね。人件費かけるよりよっぽど安くなると思うんだけど。
まあね。
そのサウナの中が暑いんで、機械がダメになりやすいとかってのはあると思うんですよ。
いや、人よりかは頑丈だと。 おそらく。
まあだから、その場合はモーターを外部に出せればいいんじゃないかなと思うんだけど。
まあそうそうでしょうね。要は、送風口だけ出てればね、別にいいんでしょうから。
そんなのは銭湯の技術でいくらでもできると思うんでね。
いいんですよ、その限られた期間の職業としては。
だから白いたい焼き屋と同じですよね。
ああ。
うん。
たい焼き師。
たい焼き師。
たい焼き師です、私は。
うん。で、居抜き物件みたいなもんですから。
そう。
うん。
まあまあね。だから職業ってのはさ、その時生まれてまた亡くなるものってのもいっぱいあるから、確かにその都度その都度名前はできては消えていくんでしょうけど。はいはい、
そうですね。多分熱波師のうち何割かは野菜検定とかも持ってると思いますよ。
持ってんだろうね。こう、武装してるだろうね、いろんなものでね。
うん。
ヨガとの相性は良さそうだ、みたいなさ。
ああ、そうだね。
絶対いいと思うんだよ。
持ってると思いますよ。うん。うん、あとアロマテラピーね。
ああ、それはもうど真ん中だね。だから、ね、皆さんとかそういう分かりやすい名称で勝負できるときはそれをやって、
やって
またね、変われば変わるっていう意味では。
だ最終的には独立して、アロマピラティスみたいなのをやればいいんですよね。
混ざってる。
うん。
うん、いや、わかんない。だって、いいんなんですか今。小学生が憧れるが一 YouTuber なわけだからさ。
はいはい。
熱波師が出てきたっていいわけです。10位ぐらいに。
ああ、相当頑張んないとね。あんま子供お風呂好きじゃないからね。サウナなんか5秒でしょ。
なんですかね。我々多分知らないところでいろんななんとか師はいっぱいいるんだろうと。
あ、そうですね。
思うんだけ
どね。縛り師とか。うん。
そうですね。まあ、マスター感があるものは全部。ソムリエってなんかちょっと、あそこだけやっぱりさ、なんか死がついてないのちょっとなぁと思うよね。
ソムリエはだってしょうがないですよね。該当する日本語がないから。
なかったからか。
そうですね。
聞き酒師みたいなさ。
ああ。
ある意味。
日本語で酒って言っちゃうと、ワインのことを指さなかった時代が長いからですよね。
なるほどね。西洋ってつければいいんじゃない？頭に。
まあ、葡萄酒師？
いや、ほら、だって、バリスタなんて昔なかった職業でしょ。
なあ、コーヒー自体なかったからね。
まあ、いや、いや、コーヒー型とあったとしても、なんか、バリスタなんて職業をさ、認知してなかったもん。
なんで、茶道家に対応する単語がないからですよね。
ああ、そうか。茶道は家だね。師じゃなくてね。う
ん、その道を極める人ですよね。
求道者みたいなね。
そう、だから、道の人ですから。
極道と一緒で、ね。
極めると結局全員極道。
そうなの、極道なんですと。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
4月13日、HBC 北海道放送。放射能計量器を学校に寄付したい。お金を騙し取られる。12日、札幌市厚別区で電話で自宅の外に出るように誘い出された74歳の女性が、留守にした自宅を荒らされて現金約1840万円を盗まれました。警察によると女性は2月末に防犯協会の佐藤を名乗る人物から電話を受けて、一人暮らしですよね、災害支援公社に登録されていますなどと告げられました。その後3月上旬に佐藤を名乗る人物から、災害支援公社は簡単に抜けられない、抜けたいのなら NPO 法人アジサイの高山に電話してくださいなどと指示を受けて、女性が高山に連絡をしたところ、放射能計量器を学校に寄付したいなどと言われて、女性は話を信用したということです。その後、女性の元に三井を名乗る人物から電話があり、高山があなた名義で不正送金をした。これは刑事事件。解決には1760万円が必要。毎日100万円ずつ出金してお菓子の箱に保管してください。などと告げたということです。女性は4月12日の午前10時頃に三井を名乗る人物から電話を受けて、書類にサインをもらいたい、ホテルに来てほしいと依頼されて外出。 しかし誰とも接触できないまま女性は帰宅すると玄関のガラスが割られていて、現金を保管していたお菓子の箱がなくなっていたため、警察に玄関のガラスが割られてお金が盗まれたと通報したということです。
なんだこれは。
ひどいねこれ。
もう最初からお金くれって言ってほしいよね。
そう。
全部すっ飛ばしてとりあえずお菓子の箱に入れてくれっていう。
ああ。
これはまあわかりますけどね。もうよくわかんなくして作戦だろうけど、最初のもう最初から意味わからないね。防犯なんとか機械みたいな。
そうなんですよ。なぜかこの災害支援公社に登録されていて簡単には抜けられないですよと。
災害支援公社登録されるんだ。
なんて類似する団体はいるんですけど、そのものズバリのこういう名前の団体ってないんですよね。
まあ要はお金持ちは勝手に登録されて、外側カウンターを買うまで抜けられないってことですよね。
まあおそらくそんな感じですね。なんか復興支援とかそんな感じのことをやってるような団体と見せかけて、で、じゃあ学校に外側カウンターみたいなものを送りたいみたいな話をしてたら、別の人物からそいつが不正送金をしたと。で、その時あなた名義になってたんで、あなたがお金を払いなさいっていう話になっていくわけですね。
いやー、これは。
で、そのまま取りに行くんだかと思ったら、お金を貯めておいて、女性が外出するように仕向けておいて、家に侵入するっていうね。
最後さ、はい、窃盗をやっちゃってるよね。
そうですね。
不法侵入&。
はい。器物損壊も入ってますね。
最初からそれでよかったんじゃねえのっていうさ。
だからほら、お金持ちだってことは分かってるけど、それが銀行にある。
なるほど。
で、最近は銀行とかも警備が厳しくて、なんか電話してたりするとすぐ駆け寄ってきたりするじゃないですか。
確かに。
だからちょっとずつちょっとずつ引き出させて家に貯めておきたいと。
毎日100万円でも確かに、あれだ、送金はちょっと怪しまれるから、うん、まあ引き出すだったらね、別に誰も言わないか、ATM で出してればね。
うん。
そういうことか。
まあね、いくら取り出したか逐一覗いて見てるわけじゃないからね。銀行の人もそこまでチェックしてないから。
なぜそれを家に置いとかなきゃいけないのかってなるよね。
なりますよね。だって最後にお金を貯めておけって言ってた人物は多分警察とかを名乗ってるんだと思うんですよね。
ああ。
刑事事件。まあもしくは災害公社が内々に処理するからみたいな。
なるほど。
うん、
まあ、確かにさ、今までの、その、オレオレ詐欺的な、特殊詐欺の、フォーマットを全部避けに行ってるよね、その。
そうなんですよ。
なんか、ギフト券を買えとかだと、あーってなるし、とかさ。
そうそうそう。
お菓子の袋に入れろは詐欺ですってやってないからね、今のところね。だから
、ね。
何でもいいんだね、多分、その、テンプレから外れておけば。
そうだね。ちょっと気馴染みのないやり口だったらっていうことですよね。
確かにその復興とかっていうキーワードの方がね、なんとなくちょっとこう、
うん、
ちょっと違うし、切り口も違うし。
ねえ。少なくともこれも3人以上関わってるし、最初に電話が来てんのが2月の末で、最終的にお金取られたのが4月でしょ？
うん。
それでまあ、1000万以上持ってかれるっていうことですから、手が込んでますよね。
まあ、なお一層やっぱなんかあれだね、こう、なんか電話の必要性みたいなの感じるよね、これ本当に。
あ、そうだよね、
うん。ここまで行くとさ。
近頃の若者じゃないけどさ、もう電話番号いらないんじゃないかっていうね。
うん。まあもちろん SNS で引っかかることもあるから、こう、うん、何がいいかっていうと、やっぱ、ファックスじゃないのかな。家族からの連絡はファックスにするっていう。
ああ。手書きでサイン入りだっていうね。
筆跡は確かに。必ずおばあちゃんへっていうおばあちゃんの似顔絵が描かれているとかさ、スタンプ押してやるとかさ、そういう方がいいよ、多分。フィジカルなものでいかない。
手紙ね。
手紙。
うん。手紙だとさすがに遅すぎるからファックスってことで。
それね、みんな面倒だからね、詐欺もやらないと思うんだ、ファックス。手書きは。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、AFPBB。人気火鍋の隠し味は？
ん？
地元メディアによると、昨年3月に衛生管理部門と警察が中国湖北省にある火鍋レストランの食品安全調査を実施したところ、火鍋レストランの廃棄物からアヘンの化合物であるモルヒネの反応が出ました。 当局は店内の立ち入り検査を行い、怪しげな調味料の粉末を発見したということです。
うん、
店主は当局の調べに対し、当初、粉末はスターアニスやカルダモンなどのスパイスだと主張していましたが、鑑定の結果、粉末からはモルヒネ、コデインなどが含まれていることが判明し、犯行を認めたということです。
うん、
店主は昨年2月に、粉末にすれば麻薬が入っていてもわからないと思った。風味と鮮度を高めて多くの客を引きつけたかったと供述。自宅に保管していたケシの実をスパイスと混ぜて砕き、レストランに運んで使用していたということです。
おりゃーね。リピートね。確実なリピートがね。
確実に1ヶ月以内にもう1回来る感じ。
多いよね、中国のこれ。
ちょくちょくありますし、実際我々の番組でも取り上げたのはこれ2個目ですね。その時も中国湖北省でした。
あ、そうだったのか。
はい、2019年ですね。
まずその、どうなんですかね、やっぱ効果のほどっていうかさ、
はい。
火鍋とかになっちゃうとなんかそういう、それでもそういう麻薬成分って残るのかみたいなところもちょっとよくわかんないしさ。
ああ、そうだね。火通しても効くのかね。
なんかこう気化しちゃってまだそれ吸えばいいのか鼻で。
ああ、でもそうか。よく効く炙って吸うっていうのはあるね。
結局それを店内に充満させている。店だね。店の雰囲気がどうしてもまた行きたくなっちゃうんだと。
ああ、そうね。その店になんかパワーがあるような気がしてくるタイプの店だ。雰囲気がいいよねっていう。
ハッピーなオーラに溢れて、ハッピーなオーラが溢れてるよと。ラブ&ピースだね、ここはっていうことなのかな。
落ち込んでてもあの店行くと元気になるっていうね。
そう。
うん。それは決しておかみさんの性格とかではないっていう。
そう。ここでね、宴会をやると会社の業績が上がるんだと。気分も上がるからねっていう。
だからもうね、スパイス系は全部疑わしいですよ、やっぱり。
これ、どうなんだろうね、どうなんだろうねっていうか、なんだよ、そんだ、結構、そんな高いもんじゃないってことだよね。だって、すごい高かったらこれ、ペイしないわけですから。
そうですね。多分、この場合は、多分中東あたりから中国の方までずっと栽培してるラインはあると思うね。
まあ、
そっから入ってくるでしょ
う。なら、手に入りやすいと。
うん。
どうなんですかね、健康被害っていうかさ、いや、まず、人気がある店なのかが気になるよね。その結果。
ああ、そうだね。やっぱ人が集まってるから話題になって、こういうのが暴かれるんじゃないですか？
立ち入り検査があるってことは、やっぱりなんかあったんだろうね、そのなんか。
そうそう。まあ人気がすごいあるか、内部通報ですよね。
ねえ、まあそれもあるしね。あとは、あれなの、その食べログ的なやつに、なんかこう、我慢できないみたいなやつ投稿が多い。
もう闇付きのやつが口コミを投稿しまくっているっていう。
投稿しているやつの呂が回っていないもん。コメントが。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月14日、テクノエッジ。歩行者信号ボタンをハッキング。
うん。
シリコンバレー周辺の一部の横断歩道で歩行者横断用のボタンを押すと信号待ちの間にイーロン・マスクやドナルド・トランプ、マーク・ザッカーバーグなどの AI 音声による小話が聞けるようになっていました。地元紙によるとこれは何者かがハッキングしたため起こった事案であるということです。アメリカの押しボタン式の信号は通常ボタンを押すと歩行者信号が青になるまで繰り返しウェイトなどの音声が流れます。ところが SNS に投稿された動画ではボタンを押すとイーロンマスクによく似た AI 音声がはーい、イーロンマスクだよ。テスラエンジニアリングのホームパロアルトへようこそ。よくお金で幸せは買えないなんて言いますが、確かにそうですよね。私も試してみたことがあります。でもね、サイバートラックはお金で買えるんですよ。すごいでしょ。くそ、誰も聞いてくれないなどとちょっぴりペーソス混じりな話を歩行者に聞かせてくれます。パロアルト当局の広報担当者は、ダウンタウンにあるうちの10人の信号でハッキングの影響が確認されたと述べています。同様のハッキングは、メンローパークやレッドウッドシティなど周辺地域でも発生していました。地元当局はすぐにハッキングされた信号ボタンの修正に動き、一部は翌日の朝までに元通りの音声になっていたということです。
なるほどね。昔のハッキングだよね、これこそ。
ああ、そうだね。他人のコンピューターに侵入してお金を盗むようなやつではなくってことね。
そう。
うん。
ハッカーとしての、こう、ハッカースピリットがね、感じられますよね、これにはね。
ね。 ユーモアと技術力ね。
そう。
ちなみに今、イーロン・マスクの音声で紹介しましたけど、他にも、うん、まあ、どうやらシチュエーション的にトランプがベッドで待っているイーロン・マスクみたいなシチュエーションの話もあるみたいですね。うん。
いやー、なんだろうね。やっぱこういうね、ところが、失い、まだね、やっぱりそれは当たり前だけど、なんかこう、確かにさ、その、いわゆる、シリコンバレー一派がさ、
うん、
完全に、ね、トランプになん、こう、なびいてしまったっていうのはすごく怖いじゃない。
ああ、だから、最近のね。
そうそう、ね、草の根的は全然そうじゃないよ、みたいなこと多分伝えたかったんだと思うんですけど。
そうだね。一部のテック右翼だけじゃないですよっていう。
いや、だからちょっとでもこう、なんかない、ね、すごい、てか、あれ、セントラルにやってるんだね、そしたらね。そこハッキングするとなるんだね。
そうですよ。日本の信号機だって中央集権的に管理をしてるでしょ。
なんかあそこで流れるでもさ、てーてーてーてーてーてーみたいなのあるじゃないですか。
ありますね。
あれはさすがにあそこからだと思ってたけどね。
ああ、そうだ。音声自体は多分そうなんでしょう。だから、再生装置とそれに関連するちっちゃい IC チップみたいなのはあるんだと思うよ。
ああ、その再生する元としては、あれなのね。
よくおもちゃでさ、サウンドロップってのあるじゃないですか。
はいはいはい、あります、ね。
ちっちゃいボタンを押すとなんか中の効果音が鳴るような。
あるある。
手のひらサイズのやつ。な、あれに類するような音声ファイルとそれを再生する IC チップだけが入ってるみたいな装置が、まあ、それともうちょっと高度なものが内蔵されてる。
なんかもうちょっとね、あれですね。バリエーション作ってくれたらいいよね。
あ、なるほど。イーロン・マスクにトランプにマーク・ザッカーバーグだけでなく。
そう、だからやっぱちょっと、パロワールドじゃなくてやっぱりもうさ、トランプのさ、ものすごくお膝元でやってもらいたいじゃない？フロリダとかさ。
ラストベルトとかでね。
なんかあれですよね。なんかこう、世論がね、ここまで、こう、よくわかんなくなってくるとさ、うん、まあ、だこういうところに出てきてないけど、いわゆる落書きとかもさ、多分、ね、うん、いろんなところで多分出てきてるんでしょうけど。
ああ、メッセージが変わってきてるかもね。
うん、いや、分断されてるとさ、両方の落書きが出たりするわけだからさ。
はいはい。
なんかね、なんかちょっとこう。
でも分断されてるって言ってもさ、結局中央にいるのが必ず一人じゃないですか。
まあね。
ね。
個人攻撃で言っちゃいいのか。
そう、どっちから攻撃しようと必ず中心にいるのはあの男、うん、トランプなので、
そう。
まあ落書きするにしろ、こういうハッキングの対象になるにせよ、対象はトランプしかいないんですよね。
わかりやすい象徴だからね。
そうなんですよ、
うん
うん。ちょっと前にさ、ここで取り上げたニュースで、4年間海外クルーズ行きませんかみたいなのあったじゃないですか。
ああ、はいはい、あったね。
行った人はかなりほっとしてますよね。
そうだろうね。
こういうごたごたにも巻き込まれず。
就任100日でもうお腹いっぱいっていう人たくさんいるもんね。
ですよね。その点もうクルーズは前払いですから。
いや、わかんないよ。クルーズを呼び戻すっていう大統領令にサインするかもしれない。認めないっていう。
全部ハワイに寄港せよっていうね。
そう。
タレコミいただきました。ロックさん、ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月15日、朝日新聞。記念定規、ちょっと短い。
ん？
新潟県上越市は14日、5日にあった20歳を祝う集いで記念品として配ったチタン製の定規で15センチとされたメモリ部分が正確な長さより2ミリ短かったと発表しました。市によると、メモリを刻むレーザー刻印機のトラブルが原因とみられていて、市は交換を希望する人にはメーカーが対応するとしています。記念品は参加者1369人に配られていました。11日に参加者から長さが合わないのではないかとの連絡が寄せられて発覚しました。製造したメーカーの社長は朝日新聞の取材に対し、2年前から同様の不具合が発生していた可能性を明らかにし、検品の体制が整っていなかったと語ったということです。
なんだよな。いや、むしろこれを配ったことも驚きだけども、記念品で物差しってさ、なんかさ、小学生とかならわかるんだけどさ、小1に上がった時とかにさ、
これから算数の授業で使うやつっていうことでね。
物差からん。ちょっと、まあ、でも、市長はやっぱりちょっとさ、ちょっと、もうちょっとあるよ。なんか君たちにはまだ伸びしろがあるってことだぐらい言うべきだよ。2位ほど。
君たちが15センチと思っていてもっていうね。
そう。
もうちょっとあるだろうっていう。
まだまだ伸びれると。ぐらい言ってほしかったな。
ちょっとそれにしては短いしね。
バカにしてるのか。
そうですよ。一週間に伸びる爪ぐらいだなって。
でも2年間これでもうさ、この地域はみんなちょっと短いんだよ、すべてが。
ああ、そうね。独自の借款法的なものが、もうね、通用しちゃってたわけだからね。
どうします？橋がちょっと短いみたいな。大ごとだ。
ああ、そうですね。開始時2ミリのズレでも、ゴール地点では何センチになってるか分かんないみたいな話ですよね。
そう。
まあまあ、大工さんはね、定規で測んないから大丈夫ですよ。
ああ、そうか、そうか。うん、ね、差し金みたいなのがちゃんとあるからいいんでしょうけど。そうそう、
あと、レーザー測量ね。
まあ、土木において物差しは使わないだろう。
あんま使わないですよ。うん。だからまあ、事務作業とかで、設計とかの時にミスが発生してるかもしれないね。
あ、それまずい。製図の時に2ミリ短いとか、まずい。いやこれは、よく気づきましたね。
そう、だから多分、正確な実規格に則った定規を日頃から愛用している理系の学生とかが気づいたんでしょうね。
文房具マニア。じゃないきゃ。
よくあるらしいですよ。その、格安の100均とかの文房具だと、こういうことたまにあるらしいです
よ。まあ、ずれてるよね、あれはおそらく。
うん、信用はできないね。だから、新小学1年生とかの文房具を100均とかで揃えるのはやめた方がいいと思いますよ。
彼らの精度がそんなに高くないからね。線を引くときとか。そもそもが。鉛筆の太さ分ずれるからね、どうせっていう。
ああ。まあまあまあ。その程度だからいいかっていうふうに許すかどうかですよね。
ぶっとい鉛筆だからさ、っていう。
ああ。
線のどっちかで測るかによって2ミリは違うよねみたいな、ね、世界。まあまあ
言いやすい。外側か内側かみたいな。
そう。まあちょっとね、今回はどうなんだろうね、これ。すんごい数出てきたら大変だよね、2年間分で。
だって、まあ少子化になってるとはいえ、1369人に配られて、2年前からってことは少なくとも倍ですよね。
まあ。
で、こんなニュースを知らない人がいっぱいいるでしょうからね。
去年のはちょっと長かったみたいなと面白いんだけど。
行ってこいってことでっていう。
そうそうそう。こう合わせれば OK 合ってるんだっていうさ。
ああ。二人が協力し合えばね。
そうだから、二つ重ねれば合うわけですよ、その。
合いますよ。
30センチを測ろうとすれば合うわけだから。
そうですよ。去年の新卒と今年の新卒が協力して製造を行えばね。
そう。よって返品はしませんっていう。
ああ。これをどれぐらい市側が深刻に受け止めるかですよ。
まあ、
2年分の新成人に対して、ハガキを送りつけて、定規交換してくださいと。もしくは、正確な部分では使わないでくださいと。通達をするかどうかですよね。かける80円かけて手紙を送るかどうか。
絶対なくしたやつ大半でしょうって話だもんね。
帰りに捨ててるよね。
返品不能です
。クオカードぐらいよこせよっていうね。
いや、クオカードにしときゃよかった。
タレコミいただきました。ロックさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月15日、南日本新聞。コンビニでおにぎり盗んで在宅起訴。
うん、
鹿児島県教育委員会は15日、小学校に勤務していた女性教諭40歳が2024年10月に窃盗の罪で有罪判決を受けていて、地方公務員法に基づき失職していたと発表しました。元教諭は事案を所属校に報告しておらず、失職した後も約4ヶ月間教員として働いていました。教育委員会によると、元教諭は20年度から同校で勤務。24年1月下旬にコンビニでおにぎりなど8点を盗み、窃盗容疑で在宅起訴されました。同10月上旬に懲役10ヶ月、執行猶予2年の判決が確定し失職しました。さらに、元教諭は今年2月下旬、コンビニで菓子パンなど17点を盗んだ疑いで逮捕、起訴されました。この事案を受けて、県教育委員会が調査したところ、外部から情報提供があり、元教諭が執行猶予中であることが発覚。教育委員会は報告するよう指導しているがなかったとしているということです。
すごいね。
だんまり。
しかも外部から荒れ込みってすごいね。
なんでしょうね。裁判傍聴した人なのかな。
裁判マニアが。
まあ、裁判の結果ってなんだろう。どこで知るんだろうね。
まあ、あるとすると、
官報に出てんのかな？
あとはあれなんじゃないの？
はい。
あの、コンビニのバイトのやつが言ったんじゃないの？卒業生とかで。
ああ。あいつおまわりさんに連れてかれたぜっていうやつがね。
そう。
うん。
なんですか？やっぱり、ちょっとこれは病的なのかね？なんか盗んじゃうかな。
そうだね。 おにぎり盗んで逮捕されて、有罪執行猶予付きになったのに、今度は菓子パンですからね。
そういう反省の仕方じゃないよってことだよね。
あ、おにぎりやめたからっていう。
おにぎりだと思ってたのっていうさ。いけないのは。
米を回避すればいいと思っていましたってことではないからね。うん。
なんか、ダイエット法とかではないんだよっていう、ね。
ああ、
う
ん。なんとかだけ食べるダイエットとかね。
いや、糖質がいけないんだと思ってたんで。
ああ。
次はサラダチキンでみたいな。
タンパク質にシフトしていこうと思いますっていう。うん、
いやーでもこれさ、
ねえ、
小学校の先生なんだよね。
そうですよ。すごいのは学校で働きながら裁判をちゃんと全部やって出席したのかしなかったのは知りませんけど、最終的に判決が出るわけですよね。
うん、
それを全くだんまりで通せる仕組みになってるわけですよね。
まあでも確かに言われない限り聞きにはいかないよね。
ああ、ね、まあね。学校に対してオタクの教師が起訴されました。裁判中ですっていうのはどこからも連絡はないもんね。
うん。
校長は知らないわ。
なんか、わかんない。本来はそういう仕組みがあってほしい気もするけどね。その地方公務員法とかで。
だから会社を無断で休んだりすると、どうしたんだって話になるじゃないですか。
ああ、いや、裁判員裁判に、裁判員としてっていうさ。
ああ。
それは大変だね、みたいなことが言い訳としてなっちゃう。
実際に、豚箱の中に入らないとバレないってことですよね。
おー、じゃあいっぱい先生はいるのかな、それ、ね。そりゃあ、やっぱり道徳の授業はできないでしょ。
こんな顔して授業をしてるけど、実は執行猶予中ですっていうね。
もしかしたらこの先生の、道徳だけ妙に具体的だったのかもしれない。コンビニでみたいな。あとは、なんだろうな、結構ラディガルな道徳をしていたっていうね。これは、どっちみち売れ残ると捨てられてしまいます。みたいな。フードロス問題を絡めて結構上級編の道徳にするっていうのがあるよね。
ある種トロッコ問題みたいな。
果たしてどちらが道徳的ですかみたいな。ついてくる。
タレコミいただきました。ロクさん、ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月16日、HBC 北海道放送。歯科医師を殴る男を逮捕。
うん、
4月15日の夕方、北海道苫小牧市の歯科クリニックで、男性歯科医師の顔を殴ったとして、49歳の患者の男が暴行の疑いで現行犯逮捕されました。歯科医院の従業員から、患者が暴れて医師が叩かれたと警察に通報があり、駆けつけた警察が男をその場で逮捕しました。
うん、
歯科医師に怪我はありません。
うん、
警察の調べに対し、男は治療が痛かったから分からせたかったと話し、容疑を認めているということです。
わかる。
ああ。
その気持ちはわかる
よ。ねえ、手を挙げてくださいってそういうことじゃねえよっていうね。うん、痛かったのかもしれないけども。
でも、なんだろうね、なんかやっぱりこうさ、こんだけ痛いのがお前は分かってるのかって思ったんだろうね、多分その。さ、多少の痛みがあることはお前も分かっているだろうが、ここまでだと知っているかみたいなさ。
ああ。
確かにそれって伝わってるかどうか分かんないもんね、なんかよくさ。
まあね。
ちょっと痛いですよとか言うけどさ、なんか、基準が違う可能性があるっていうかさ。
まあでも歯医者さんも人の子ですから、虫歯の治療ぐらいはしたことあってほしいですよね。
だなんかそこに、こう、そういう雰囲気を感じなかったんじゃないのなんか。
ああ、綺麗な歯しやがってと。
そうそうそう。なんかお前わざと痛くしてるかもしれないぐらいで思っちゃう。
だからそれはさ、痛くしてくるやつは敵だと思ってるってことですよね。
そう。
うん。そうじゃないんですよ。治療だからさ。
いやー、わかる。でも、なんかさ、確かにこう治療の、なんだろうね、ここまでの痛みは普通で、こっから先は異常みたいのってわかんないよね。確かに、こう、受けてる方としてはさ。
うん、そうですよね。
なんか、痛み系みたいのがあればいいけどさ、
ああ、痛み係数みたいな。多分、なくはないと思うんだけど、それ知ろうと知らないからさ、伝えらんないから。
いや、メーターがあって、もうレッドゾーンに突入っていう。
おいおいおい
っていうさ、さすがにダメだろう、みたいな。
ああ。なんか、頭に電極とかつけてね。
そうそうそう。
うん、自動的に計測される数値があればいいんですけど。 ただほら、問題はさ、痛かったとしてもやめるわけにいかないんですよ。
そう、だからそこってよく言うじゃん。手を挙げてくださいって、挙げたらどうなるんだろうみたいなさ。
そうそうそう。だからちょっと一旦止めるけど、また同じことになるじゃないですか。
逆に言うと手を挙げたらさ、なんか違う方法を試してくれるなら最初からそうしてほしいし、ね。
いやいやいや、そうなるかどうかわかんないからさ、やってみないと。
ああ、ここまでやると痛いんですね。ふむふむとか言い出されたらムカつくね。
じゃあどうしてくれるんですかっていうね。
そうそうそう。わかんないよ。先生答えみたいな。あ、チェンジプリーズみたいな。もっと上手い人が来るかもしれないし、もっと下手な人が来るかもしれない。
そう、だから、問題は、その、治療しなきゃいけない箇所が確実に痛むことですから、それは避けようがないんですよね。
まあ、でもね、個人差はあるだろうしね。
あるだろうしね。だからもう多分、この病院ではおそらく今後、確実に麻酔が強化されるって方向に。
全身麻酔でよかったね、この人は、ね。
ああ。なんか、歯医者さんも場所によっては、頼めば、あの、ガス式の麻酔をしてくれるらしいですよね。
ああ、ラフィンガスね。
そう、正気ガス。
この人大笑いしてたら笑いいよね。
ああ、痛いんですかみたいなね。
そうそうそう。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月17日、レコードコリア。ユン大統領、大量の水を使用。2025年4月17日、韓国ヘラルド経済は、ユン前大統領が憲法裁判所の罷免決定を受けた4日から10日までの1週間に、ソウル市内の公邸で過ごす中で、228トンを超える水を使用していたことが判明したと伝えています。1日あたり少ない日で28トン、多い日は39トンの水を使い、この期間の水道料金は計74万6240ウォン、約7万5000円に上ったということです。ユン前大統領は11日に公邸を退去しました。この水の使用量は2人世帯の1週間の平均使用量約3トンの75倍に当たります。ユン前大統領が罷免後に公邸で使用した水道などの公共料金は税金から支払われると見られていて、罷免されて民間人になったにもかかわらず大統領公邸を占拠し水を過剰に使用したのは問題だと指摘する声が上がっているということです。ちなみに別の報道ですと、大統領室関係者は多数の警護の人員と管理の人員が24時間常駐勤務する空間だとして、生活用水だけでなく造園の樹木の水やりや官邸周辺の清掃などにも水道水は使用しているということですね。
なるほどね。
だからまあ平均的に1日25トン以上使ってるんで、これはもう通常的だというふうに、まあ関係者は語ってるらしいですけど、どうなんですかというところですね。
なるほどね。なんかいろんなものを水に流したかったんじゃないですか。比喩的に水を使ったんですよ、いっぱい。皮肉だね、これは。
綺麗にしておきたかったんですね。
そう。
立つ鳥が後を濁さないようにっていうことで。そう。
いやー。あとは、もう、何ですかね。一度これをやってみたかったんじゃーって言って、なんかこう、かけ流し源泉温泉みたいにやってたんですか。24時間かけ流し。常に風呂に入るぞ、わしはっていう。
ああ。一日中風呂に入っている。まあ確かにね、大統領罷免されてもうやることないからね。
そう。
あ、でも確かに変な疑惑があって、大統領の官邸に数千万ウォンするヒノキの浴槽をつけたんじゃないかっていう疑惑があるんですよね。
あ、やっぱり。
それ真実かどうか事実かどうかはわかんないんですけど。
うーん。
お風呂は好きだった可能性はある。
そうだね。
うん。
あとは何ですか、大量の水を使うっていうと、なんかある違法薬物の製造とか。思いつきますけど。
何かを生成する際にね。
そう。
あと、半導体シリコンウェハーの製造ね。
まさか、半導体製造に手を止めていたのかと。
何らかの工業的なものが行われていたって可能性があるね。
そうだね。
あと、サウナ室も作ったらしいっていう疑惑があるね。
ああ、水風呂に、ちょっと、大量の水を使ってしまったと。当然、熱波師も呼ばれたことでしょうと。
ああ、
入管記録を洗え、みたいなね。
温度差がね。水風呂の水温が10度を切ってるかどうかが大事ですっていう。
常に新しい水を回してた、循環させたんじゃないですか。
タレコミいただきました。匿名希望さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月17日、クーリエジャポン。世界初、静止レース、開催決定。アメリカ、ニューヨークポスト紙によると、スタートアップ企業のスパームレーシングが主催するこの前代未聞のイベントは、4月25日にロサンゼルスのハリウッドパラディアムで実施が予定されています。2つの静止サンプルが化学信号や流体力学を模した微小なトラック上で20センチを競うこのレースは、世界的に問題になっている男性の静止数の低下に対する意識を高めることを目的にしています。顧客はハイスピードカメラで追跡される静止の競泳を観戦でき、実況やリーダーボード、リプレイ、さらには賭けまで楽しめる仕組みだということです。静止の濃度は1973年から2018年の間で半減したとされ、その背景には肥満や喫煙、化学物質への暴露などがあるということです。ユニークでありながら真剣なこのイベントが静かに進行する男性不妊の問題に一石を投じることになりそうだということです。
ぜひ出場したいという人も。ね、いるんじゃないですか。
健康だっていう人はぜひね。
ぜひやっぱこれ世界大会をやってもらいたいよね。
ああ。
うん。
そうですよね。どこの国の精子が健康か。
なんかアマゾンの未開の力やってきた。あいつがみたいな、そういうさ。ものすごいスピードだみたいな、そういう。
そのよくわかんない山氏が連れてくるやつね。
そう。
うん。プロレスだか総合格闘技だか知らねえけどよっていう。
そう。これ絶対コスチューム普段着てるやつじゃないよなっていうので来るんだね。民族衣装っぽいやつでね。
ああ。
いやー、ちょっとね、でも。
ねえ。
どんだけのスピードが出るのかよくわかんないんですけど。
まあ、せいぜい20センチですよね。だからまあ女性の体の入り口からゴールまでの長さぐらいですよ。
まあでも世界記録っていうのがあるんでしょうからね。
ああ。そうね。多分、この試合で初めて記録されるんだと思いますよ。
じゃあ結構科学的に意味がありますね、とりあえずはね。
ああ、どうなんだろうね。その、論文にできるようなレベルで実施されるのかどうかはわかりませんけども。
まあでもそのうちね、その、ああ、どういう時は早い、どういうやつは早いとかが、だんだん出てくればね、面白いんじゃないですかね。
うん、ああ、そうね。健康的なほど早いのかと言われると多分そうでもないでしょうからね。
ねえ、ちょっとそこもよくわかんないしさ、うん、何をもって健康というかもよくわかんないからね。
ねえ、だから自分の健康度合いと精子の健康度合いは、まあ関連はするんでしょうけど、うん、絶対に 100% 相関するとも限らないからね。
もしかしたらこうさ、はい、自分を痛めつけて極限状態にした方が早いかもしれない、
ね。生存本能を刺激した方が。
うん、うん、うん。やっぱ遺伝子的には。死の危険を感じた時ほど強くなる可能性はある。そういうの見たいですよね。
タレコミいただきました。ゾンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月19日、時事通信。刑務所に愛の魔を設置。イタリア中部ウンブリア州の刑務所に受刑者と面会に訪れたパートナーが親密な時を過ごすためのプライバシーに配慮した個室が設置され、18日に運用が開始されました、
うん、
憲法裁判所が受刑者の親密な面会の権利を認めたのを受けた措置で、同国では初めてだということです。司法省が通達したガイドラインによると、受刑者はベッド1台とトイレが備わった個室を最大2時間使用できます。ただドアは施錠できず、必要に応じて看守が立ち入ることも可能だということです。憲法裁判は昨年1月、受刑者は配偶者や長期にわたるパートナーと監視されずに面会することができるとの判決を出し、こうした権利は欧州ではフランスやドイツをはじめ大半の国ですでに容認されているということです。
考え方の相違だね、俺はね。
まあそうですね。なんか、人権にどこまで含まれるかみたいなとこですよね。
そうだね。うん、まあでも、監修の飛び入り参加が OK ってのはちょっとね、良くないと思うんですよ。
まあまあまあまあ。参加するかどうかは別の話ですからね。
ああ、そうか。
その、警備上の問題で入らざるを得ない場合がある可能性があるからね。
なるほど、なるほど。
異常に叫んでるとか。
これは、ねえ、なんかこう、どうなんでしょうかね。
まあね、悪いことして罰を受けてる身で、どこまで許容してあげるのかっていうのを、まあ国民が認めるかどうかですよね。
まあそういうことだね。
うん。
うん、
いつ自分がその立場になるかもしれないと思った時にっていういろいろ判断があるじゃないですか。
なるほど、なるほど。まあでもこんなもんでしょうかね。あとはあれかな？なんかこう。
はい。
まあ、 犯罪の、そう、なんだろうね、重罪なのか、軽犯罪なのかとかでもいろいろあんのかもしれないけどね。
ああ、まあ、そうね、うん。離れる時間が長ければ長いほど辛いっていうのに、まあ、そういう立場に立つと、認めてあげなくもないのかなっていう気もしなくはないけど、でもそれぐらいのことをしたんだぞ、うん、お前はっていう話ですよね。
ねえ、ちょっとそこが、まあまあわかんないけど、その、外に出さなきゃいいってことなんでしょうけど、その、
ああ、まあね。
刑務所のさ、うん。
だからあれですよね、日本で言うとこの、年末年始に、おせちが出たりとか、
あ、はい、はい。
お餅が出たりするのと同じなんじゃないですか。
なるほど、なるほど。ほら、うん、そうね。そういう意味では、まあでもヨーロッパではまあまあ普通だってことなんでね。
そうですね。関心の高いフランスとかドイツではもう容認されていると。
なんか、そういうのを聞くと、その、スポーツなんだなって気がしますよね。要はなんかこう、ね、運動場とかあるわけだから。
そうね。中庭を更新するのと同じレベルで。
バスケしたりとかやっていいわけでしょ、一応ね。そこは認められてるわけだから、それに並んでるよね。
ああ、うん。やっぱその辺からもう根本的に認識が違うってことですね。
そこはやっぱりこう、文化というかね、カルチャーの違いだろうね。
では、不審者の方参りましょうか。
はい。
タレコミいただきました。ハトムネさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月16日、東京都、午後1時30分頃。高齢男性が下校途中の児童に、はいと言って飴を渡し、この児童の股間に男性器型の道具を押し当てて、お前の取ったぞ、家で確認してみろ、などと声をかけたということです。
あー、それは、ボケとも取れるやつだね。
どうなんでしょうかね。カッパのシリコ玉的なやつですか？家帰ってみたらないぞと。
ちょっとこの渾身のボケは、
下ネタだしね。
ちょっと違うの、なかったのかと。
物を通してるとはいえ、こういう接触はダメですね。
まあ、あ、こういう物ボケは受けないんだなっていう学んでいただくっていう意味ではね、いいかもしれないです、
ね。そうね。おまわりさんに真顔で悟されるっていう。
そう。
うん。
全然受けてないよ。
冗談じゃないからっていう。タレコミいただきました。ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月18日、大阪、午後8時15分頃、若い男性が帰宅途中の女性に対して、自分には夢があるんです、などと声をかけたということです。
え、それだけ？
はい。
I have a dream 罪。
ああ。ワンデイっていうね。
もうそこ通報だから。それはもうちょっと聞いてからにしようよ。内容をさ。
キングさんだって撃たれるまでもうちょっとあったじゃないですかっていうね。
そうだね。いや、そこでストップは厳しいな。
そう、内容主張を聞いてあげてくださいよと。
いや、うん、そう。だって、素晴らしいかもしれないじゃないか、
うん。そうですよね。その後に続く言葉が問題ですもんね。
いや、平たく言うとだってこれはさ、もう、あれだね、はい、もう選挙活動の人みんな通報されちゃうよね。
ああ。
私には夢があるんですみたいな。
こんな街を作りたいんです。
そう、言ってる人いっぱいいるよ。もう通報だよね、通報。あの人、虚言癖なんですっていう通報。
全然実現しないんですっていうね。
できない公約は掲げてますっていうね、通報ですよね。
取り込みいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月22日、広島、午後5時頃。年配男性が車の中から帰宅途中の児童に対し、おっはーと声をかけて手招きをしていたということです。
古い罪だよね。
古いね。やっぱ年配男性ですからしょうがないですよね。
まあだからその辺の、
はい、
こうやっぱりアップデートを続けていると不審じゃないってことになるんだ。
あ、そうだね。もうオハは誰も言ってないなってことが分かれば。
でやっぱりこう世間にこう適応してるかしてないかでこの不審かどうかが決まるから。
ああ、関わり度合いですよね。
適応してることを示さないとやっぱダメってことだね。
まあでもしょうがないよね。その、例えば65で会社辞めたりとかして、その後社会とのつながりが途切れると、その時の常識のままですよね。
そうだね。
うん。
なんか、そういうね、なんかカルチャースクールとかあってもいないんですか？今流行ってるのはこれ！
ああ。
教えてくれる。スマホ習いに行くよりよっぽどいいと思うんですよ、こっち。
そうだね。孫と話せるぞ、みたいな、
うん。あ、そうそうそう。だから、なんか、そこのためにさ、スマホ習いに行くけど、実はそうじゃなくってさ、話す内容の方がさ、合ってる方が必要なわけじゃない。
使えるようになっても会話が続かないぞと。
そう。うん、むしろそこはさ、わかんない。機器の使い方は聞けばいい話だって。やっぱそれは話が盛り上がるかどうか塾の方がいいんじゃないかな。
まあ、多分理想はその部分を孫から教わるのがいいんだろうね。
ああ、それは無理だよ。ある程度、だからあれだね、ここまでは知っておかなきゃレベルだけ教えてくれれば確かに。あとは聞けるってのがある
よね。そうだね。こいつ何も分かってねえなって惹かれる直前までは行きたいよね。
そう、そうそうそうそうそう。
いただきいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月24日、愛知、午後4時頃。50代から70代ぐらいの男性が児童らに対し、どこの学校だと学校名を尋ねてきて、〇〇賞万歳と叫び、さらに、お前らも言わないと校長に言うぞなどと声をかけて肩を触ってきたということです。男は黒い半袖 T シャツに背中に金色で一心同体という文字が入っていて、車のバンパーには赤いガムテープがついた青色の車に乗っていたということですね。
一心同体。何と一心同体なのかがわからないよね。
わかりませんよね。うん。母校を愛する気持ちですかね。
母校なのかもね。確かにね。
学校を愛さないと校長に通報するぞ。
いやー、校長はね、何年かに一度でこう回る感じだから今。そんなに思い入れはないと思いますと。
そうだね。通ってる子ほどないよね。うん、まあね、通ってるうちに自然と愛着が湧くもんであってね。そう。強制されるもんじゃないですよ。
いやー、いいね、校長もね。一応こう、なんか地元の人のね、そういう意味ではなんか、愛されてる学校なんたら、なんか監視の目があって良さそうですよね。校長も変なことできないみたいな。
ああ。いや、もしかすると校長の差し金かもしんないからね。
あ一心同体 T シャツ配ってるのは校長であるっていう。わしの任期中に、なんとかこの学校を盛り上げたいっていう、
ね。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
4月24日、東京都国分寺、午後4時頃。男性が下校途中の児童に対し、俺の名前知ってる？国分寺バカ太郎などと声をかけたということです。
まあ、町の名前をつけてるからずーっとここにいるんだろうね。
ああ、そうね、うん。生まれてこの方ですかね。
いやー、バカ太郎か。
だから、ここに住み続けてるとバカになるってことですかね。
どうなの？いや、案外これは有名なのかもしれないよ。う
ん、ああ、なんか地元では
ハンドルネームみたいなもん。ネット社会においては国分寺バカ太郎はかなりのインフルエンサーなのかもしれない。
もしかしたらローカルFMとかにハガキ職人として有名なのかもしれないね。
そうそう。また来たぞ国分寺バカ太郎っていう感じで読まれている可能性。
はい DJ っていう感じで。というわけでここまでお送りしてまいりましたけども、
はい、
今週はいかがでしたか。
いやー、火鍋店にアヘンが入っていたっていうのがね、
おなじみのやつですね。
これ、いや、正直日本にも火鍋料理結構いっぱいあって。
あ、最近流行ってますもんね。
大丈夫なのかっていう気がしてきたんですよ、
まず。ガチ中華とか言ってるやつはどうなんだっていう。
本当にガチなんだっていうさ。ああ。本場からそのまま持ってきてますだとね。レシピを。危ないかもしれない。
その、メンタリティもそのまま持ってきてますっていう場合は危ないよね。
そうそう。いや、そうだよね。そりゃそうだよね。そこがブレたらね、同じ店とは言えないでしょうから。うん、
ああ。
逆にね。うん、
まだ摘発されてない店が本邦に初上陸ってことになると。
そうそうそう。
現地の順法意識そのままで初上陸ってことになると。
いや、でもよくあるじゃん。現地からね、レシピもスパイも食材もすべて直輸入みたいなね。
ああ、スパイはダメですよ。
あ、それスパイ、スパイスも。
ある意味スパイかもしれないけどね。
まあまあ、ある意味ね。うん。
うん、この間寿司ジョーンが逮捕されたし。
そうだね。うん、実はね。
だってほら、ガチ中華と日本人が言ってる何割かは、本当に中国人相手に商売を日本で始めたい中国人でしょ？
ああ、そうかそうかそうか。
うん。それを横から楽しんでるだけで。
だから、本当にやばいよっていうのもあるかもしれないね。
あるかもしれないですよ。どうやって輸入してんのかは知らないけど。
ねえ。だけど、なのでって別に中華だけじゃないのかもしれないけどさ、
そうだね。
この目線で保健所のってあんま入ってないと思うさ、日本はさすがに。衛生面とかで、保健所と、なんか、まとりの合同捜査とかないでしょ、多分、今のとこ。そんな部隊は編成されてないと思うんですよ、やっぱり日本において。
そこは縦割りだからね。
うん、だけどさ、なんか、ちょっとね、こう、いろんなものが入ってくる。世界ですから、世界というかに、今、社会で、はいはい、まさにこういうね、お店だっていろんな国から入ってきてるんだから、いや、知らずにそういう物質が入ったものを使ってるかもしんないんじゃない？抗精神薬みたいなね。
そうですね、
うん。うん。
日本の法律でダメなのは知らなかったっていうことはなくはないですか、全然。
そうそう。あるよ、多分。だから、うん、そういう意味では、まずは、やっぱサイバー、パトロールみたいな、サイバーポリスが、まず、やっぱり、食べログの口コミを、よく見て。
現地の人たちが、現地の言葉で喋っている SNS とかを調べなきゃダメですよね。
ああ、そうかそうか。これは本物だ、みたいなね。う
ん、ああ。故郷で食べた味と同じだっていう場合はね。
もう食べると完全に故郷のあの風景が具体的に目に浮かびますみたいなね。時間が止まってとかそういう表現のやつは大変なことになっちゃうんで。
ねえ。
でもなんかね。いや、正直さ、そう疑いたくはないもののですよ。
はい。
なんかこう、店のその良心みたいなところに依存してるとかあるじゃないですか、我々。
ああ。まあね、本当は口に入るものですから厳密にやんなきゃいけないし、慎重に食べるべきですよね。
そうそう。だから、そこって、まあ、暗黙のね、あれというか、衛生面はとりあえずちゃんとやっていて、で、味も、それこそ、違法なものは使わずにされるよねっていうさ、
うん、
こう、我々の当たり前の感覚がさ、揺らがないとも限らない。今回話を聞くと。
そうですね。
美味しければいいんだろうみたいなさ。なっちゃうかもしんないので、なんだろうね、なんかこう、そういう、あれじゃない、ミシュランのさ、覆面調査員じゃないけどさ、ちょっとちゃんとした公的機関も、食べに行った方がいいんじゃないですか。
あれですよね。日本だと飲食店開くには最低限食品衛生責任者の資格がいるじゃないですか。
はいはい。貼ってあるやつね、よくね。
あの講習に危ない薬を入れてはいけませんとは書いてないよね。
ああ、書いてないわ、多分。ね
うん。だからあれをもうちょっと厳しくするなりさ、その海外から来た人に対しての、もうちょっと細かいマニュアルじゃないけどさ、これ守んないと、お前逮捕だぞっていうような、そういうペナルティがあるぞ、みたいなことをきちんと講習しなきゃいけないですよね。
そうだね。だからたまにやっぱり抜き打ち検査来ないとさ。
はいはい。
なんか昔、ほらアメリカで中華料理食べると、なんか頭痛がしてとかっていうね、ありましたよね。チャイニーズ、
シンドローム。
なんとかシンドローム。そうそうそう。で、それからは、入ってませんみたいなさ、メニューに書いてたけど、うんうんうん、あんなこともね、あるわけですから、なんかもしかすると、ダメなものとかさ、日本の常識ではダメなんだけど、入っちゃってるものとか、あるかもしれないもんね。
まあまあ、法律にね、触れてるかどうかは別として、まあ、馴染みのないものとかはあるからね、普通に。
あれだね、ここに入っているスパイスはこれですみたいなことをさ、店にこう、展示してもらう。
もう秘伝のスパイスとかないっていう。
そうそう、なんか、その、混ぜた感はやめてほしいみたいなさ。もう、ちゃんと、なんか、わかる、見える化してもらうと、あれと。なんでこれ、オットセイの精液とかが入ってるんだみたいな、
ね。ああ。
なっちゃうじゃないですか。
そういうレベルなんだ。うん、ちょっと苦手だから発覚はやめてくださいとかそういう話じゃないんだ。
それならいいけどさ。
ねえ、だから、まあ、あれですよね。やっぱり、普通に考えて、その飲食店の営業許可とか、食品衛生責任者みたいのは、相当軽いからさ。
ねえ。
調理師まで厳しくとは言わないけど、もうちょっときちんとやった方がいいんじゃないかとは思うね。 こんだけ海外の人を国を挙げて呼んでるんだからさ。
そうだね。なんかないのかね、我々もこう、パッとこう入れるとさ、リトマス試験紙的にさ、うん、
あ、
色変わったらやべえみたいな。
ああ。それは警察がガサ入れの時に使ってるやつですよね。
ああ、そうかそうか。もしくは、やっぱり我々が、撮ってるワンちゃんを教育して、麻薬犬並みのね、これやべえの入ってるっていうのをこう、検知できる。
だって、大抵の日本人は知らないじゃないですか、味とか匂いとかさ。
うん。
たまに甘い匂いがしたので通報したら田山でしたみたいな、なんでお前知ってるんだみたいなやつがあるけど。
ああ、
そうだね。うん。それは善意の第三者として処理されるのかどうか問題は別として。
うんうん。そうそうそう。うん、
知らないからね、我々。
そうだね。だからやっぱそういうのは、ちょっと。
あれですよね。確か睡眠薬とかは国の決まりで、水に入れると青くならなきゃいけないみたいなのがあるんですよね。
あ、そういう次元があるからね。
あったからです
よ。ああ。
だからあんまり続くとなんかあるかもしんないよ。
水に、だから、そうさ、飲み物だから青くてバレるけど、ね、うん、ラーメンじゃわかんねえじゃんとかあるもんね、うん。
あと、それはさ、製薬会社の人が善意でつけてくれるけど、悪い奴は絶対つけてくんないから。
そうかそうか。そうかそうか、そうだね、
うん。
ストリートに出回っているものには、そういうことないからね。
だから、自衛するんだったら、あんまり辛すぎるとこ行かないとかじゃないですか？
あれだね、薄味のところね。
そうね。出汁の味が感じられるところに。
そう、そう。これなら大丈夫って安心するなっていう味のところに行かなきゃダメなんだ、
ね。ガチ中華食いたかったけどなっていうね。はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。